続いては社会福祉法人青葉に会理事長榊原徳俊さんの食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携のコーナーです。今回のテーマはある日森の中熊さんに出会ったです。私の住む奈良県は山間部が面積のおよそ8割を占めています。したがって平地面積は日本一狭いとされています。その中でも大台ヶ原のある大甲山脈は年間雨量が日本一多いところとされています。その2つの日本一の恵みで奈良県の山は深い森林や鳥獣虫魚などの自然環境が保たれています。日本狼が最後に捕獲されたのもこの山でした。明治までこの山間に日本狼は確かに生存していたのです。奈良はそのような山々に囲まれていますから、少し山間部に入れば鹿、イノシシ、タヌキ、キツネ、サルなどは日常的に出会います。昨年の秋も登山中に熊さんに出会い、慌てず騒がずスタコラさっさと逃げました。熊被害が騒がれる中で熊さんにお待ちなさいと言われなかったのは幸いでした。これまで熊に出会うことは10年に一度くらいでした。しかしこの2年は連続で遭遇していますから、確かに熊は増えていると感じます。ちなみに2025年4月から11月のわずか8ヶ月間で1万2548頭もの熊が駆除されました。日本の熊の推定生息数はヒグマを含め5万6000頭とされますから、このままではあと4年ほどで日本の熊は絶滅し、日本狼と同じ道をたどるでしょう。それは熊だけでなく、鹿、イノシシも増えすぎとして駆除されていますから、野生動物はおそらく年間数万単位で駆除されているのではと推察されます。一方で、私たちは毎日のように牛や豚やその加工品を食べています。また若い人たちは、コンビニの店内調理厚切りとんかつサンドや牛肉たっぷりカレーパンなどを定期的に食べることで心身の安定と活力を保っているようです。同じようなことが高齢者ではカツ丼へのこだわりが見られます。頑固な高齢者もカツ丼を出されたりすれば過去のことは何でも白状するでしょう。ベジタリアンはともかく、肉は年代を超えて心身ともに人々の活力の支えとなってきました。さて、その牛や豚を含めた食肉の日本の自給率は 50% です。残り 50% の食肉が輸入されています。さらに、日本で飼育されている牛や豚などに食べさせる飼料は、なんとおよそ 80% を輸入に頼っています。実質的に国産飼料だけで育てることになれば、食肉の自給率はおよそ 8% しかないとされています。他方で、獣害措置として駆除された野生獣の肉が大量に廃棄されています。私は近畿北部の山の帰りに立ち寄る峠の茶屋があり、そこで熊肉を美味しくいただいていたので、殺して捨てるだけではとても残念です。私のジビエの味好みで言うと、熊、イノシシ、鹿の順となります。が、鹿のワインソース煮込みはとても美味しかった記憶があります。また、イノシシの焼肉も美味しいものです。私の勤務する青葉に会が農福連携で取り組んでいる大和青垣高原は、 標高500メートルあたりの山間地域ですから、畑の周辺は野生動物に包囲されています。そのため、ワイヤーメッシュで厳重な保護柵を築いています。しかし、耕作地の総面積は12ヘクタールを超えていますから、それは大変な作業です。それでも獣害は避けられません。そこで、野生動物に作物を食べられるのも自然。代わりに、我々も野生動物をいただくのも自然とする、自然共食プランに積極的に取り組むことにしました。ジビエと呼ばれる食肉です。ジビエというと、独特の匂いがすると避けられることがあります。しかし、これは肉の問題より、血抜きが不完全なのと、解体処理までの時間経過の問題であり、そこが適正であれば、臭みがなく、イノシシもしゃぶしゃぶで食べるほどです。アオハニ会が展開するレストランのジビエ料理は好評で、メニューは、シシカツ、シカロースと、イノシシとシカを使ったガッパオやカレーなどが提供されています。匂いなどの苦情はなく、ジビエを見直したとのお声をいただいています。また、ジビエカレーとガッパオは、レトルト食品に加工して、ジビエの普及を図っています。ジビエは、殺虫消毒された飼料を食べて、成長ホルモンや抗生物質を与えて育てられたものではありません。森の自然によって育てられた無添加自然食品そのものです。また、人類の起源、はじめ人間以来、人類の命をこれまでつないできた大切な存在です。SDGs、持続可能な社会と共生社会が言われますが、すべての生き物を含む共食社会であってこそ、持続可能な自然社会です。しかし、現時点で野生獣を市場化することはかなり難しいと言えます。それはジビエのせいではなく、食品工業が発展し、食は自然の恵みという本来の基本的な原理を忘れたからだと思います。自然食の価値を見直し、野生動物の存在に目を向けるジビエファンが増えることにより、市場として成り立つようになれば、駆除し破棄されるような無残なことはなくなるでしょう。食資源の商品価値の証明は、常に大衆にかかっています。皆様もジビエにも興味を持っていただければ幸いです。熊さんの話に戻りますが、熊は自然界のバランスを保っている貴重な存在です。熊がいなくなれば、他の動物や植物が過剰に増えすぎ、生態系に悪影響が生じます。それは新たな自然災害につながりかねず、その調整役を熊が果たしています。また、熊の排泄物や死骸は、他の動物や昆虫の餌になるとともに、その昆虫もまた自然を守ります。その熊の最後は森を育む貴重な肥料となって、熊さんの使命は終わります。熊はそのように自然界にとって必要な存在であり、日本狼が絶滅した後は熊を頂点にして、豊かな自然が今日まで保たれてきたと言えるでしょう。厳冬期の槍ヶ岳で遭難死した松波明というアルピニストがいます。彼が凍えて命が尽きる最後に書き残した言葉は、我々は死んで身体は水に溶け、やがて海に入り、魚を肥やし、また人の身体を作る。個人は仮の姿、この世はぐるぐる巡るというものでした。自然との共生、 命のあるものは食を通してみんな同じ仲間であることを忘れないようにしたいものです。